禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営第29回の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は先生にこう人間関係に悩んでいる皆様にいろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、今週はですね、もう少しこう皆様の生活にぜひ座禅を取り入れていただく、生かしていただけたらなということで、先生今日のテーマは
道元禅師が読んだ歌なんですね。
はい。
で、春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪咲いて涼しかりけり。これ私も若い時ね、
はい、
これ聞いて、まあ、道元禅師ともあの人がなんでこんなこと言ってんだと、当たり前なね、うん、春は花が綺麗だねと、
はい、
夏はホトトギスが泣いてんだよとね、それで秋は月は綺麗だねと、うん、それから冬は雪が降ってるよって、それで涼しいんだよと、
はい、
こういうこと言ってんだよこれ和歌なんですね、
うん、
でやっぱなんでこんな当たり前のことを読んでんのかな、これがねだんだん分かってくるとね素晴らしいんだよ。
うーん、
事実当たり前のことをきちんと言えるっていうことが素晴らしいんだよ、
はい、
余分なことを全部取ってさ、
はい、
当たり前のことを言えるっていうことが素晴らしい。川端康成さんがノーベル文学賞を取って、
はい、
で基調講演の時第一にこの句を出しましたよ。
そうでしたか。
日本の四季って、日本人の心ってこんな美しい、あるがままなんだよと、
うん、
そういうようなね、
はい、
お話をした、
はい、
でまさにそうなんで、事実を事実としてしっかり見る、
うん、
当たり前でいいじゃないかと、
うん、
疲れたら疲れた、元気出たら元気出た、
うん、
あるがままっていう世界だな。
うん、
でやっぱり大自然から学ぶってことは大いにありますよ。私なんかもう馬に乗ってね、富士の山麓を走ってますけど、
はい、
なんていうかな、無駄は何にもないんだよな。大きな木も小さな木も草花も、
うん、
全部万歩、全てのことと思うのが必要なんですよ、
はい、
人間の作為じゃあんなことできないんだよ。
そうですね、う
ん、それから馬なんかもね、こう自然物に対しては全然驚かないんですよ。
あ、
いきなり人が飛び出してきたりね、いきなり鹿が飛び出してきても驚かない。やっぱり動物対動物、自然のものに対しては認識ができるんだけど、例えばビニールが風に乗ってファーッと飛んでくると馬は暴れますよね。自分は認識できないから、人工物だから。
うーん、
だから自然っていうものは いろいろ順応できるんじゃないかな、自然界のものは。だからこれもこの歌も自然のことを、本当のことを言ってるだけだから、何にもてらいもなきゃ、肩の力も入ってない、あるがままをきちんと言う、
うん、
こういう心境になれたらいいんじゃないですかね。
そうですね、
少し分かってきましたよ、うん、私も何年もかかりました、何十年もかかったかな、うん、はい、
この、まあ、春夏秋冬に関しての、うん、そういった、まあ、句ということなんですけど、何でしょうね、そういう自然に目を向けるような、そういう時間とか余裕が現代の方ってちょっとなくなってきてるかもしれないですね。
私のお師匠さんは忠田薬務っていう先生ね、
はい、
在家で禅をやった方なんですけども、そこにまあこういうことなんですね。ダイヤモンド社のあるセミナーでその先生のお話を聞いたんですよ、私が31ぐらいの時ですかね。そしたらすごい禅の具体的な、こう禅のお話をなんかなさって、内容は忘れましたけど、でその時私はもう経営者として、23から社長をやって、もう32までやって、100人ぐらい社員もいましたし、大いに栄えて、
はい、
いい状況だったんだけど、先生の話で来て、なんか自分の経営は違うなと、
うん、
エゴを追求してるなっていうような風に思ったのね。で普段の手紙書かないんだけど、手紙書いたんだよ、
はい、
先生の講演聞いて、なんか自分の経営が違うように思いましたって。 さあその先生は見事なんならハガキでちょんまるのハガキが来てね、あなたはいいとこに気がついたと、もやや教えることがありませんから頑張ってくださいってすごいね。お前は未熟だから勉強に来いって普通言われるじゃん。
そうですよね、
もや教えることがないだって何分かんないんだよ私、それで、夕方ね会社を抜けて鎌倉まで湘南電車に乗って先生のご自宅に、だから押しかけ弟子でちょうど経済界のまあ有名な女水会館で道元の講話をずっと続けてちょうど終わったの、3年ぐらいの、そこに私がスッと入ったから一番弟子になっちゃったの結果的に。でね、教育は素晴らしかった今から思うとだよ、ああ よく来ましたね飯塚さんって、散歩行こうって言うんだよ、だから夕方行くじゃない。でその時の感じたのが、何年ぶりに夕日を見たな湘南電車から、っていうのはさ、夕日って毎日あるんだよ、見てないんだよ、はい、心がさ、そういう余裕がないの、お金あったって心の余裕なきゃしょうがないでしょ、夕日って毎日や上がってんだよ、それでその先生と何しろ禅の話なんかしないんだから散歩行こうとで山歩いてさ、それこそ夕日見て、夕日が海の中に沈んで、もうちょっとこっち来るとまた見えるよって、自分から行動すると便利なんだよねとかいろいろ教えるんですよ、この木は何だとか、いかに自分が野暮てんで何にも分かんない、自然のものも分かんない、で行くと奥様がねお料理の先生で、美味しい料理がパッと出るのお酒と、
へ
え、飲んでさ、いろんなお話、ぜまあ禅の話なんだけど、その時は禅なんて思わないわけよ、いろんな話して、また行きたくなるから行くじゃん、と散歩行こうってな、それで、まあいろんな話してお酒飲んで帰ってくると1年それで座禅の座の字も言わないんだよ、すごい人だな。
へ
え、先生座禅っていうのがあるから座りましょうかって座ろうかって言うんで、で2人でお茶碗に座った、先生のご自宅、そうしたらさ、だんだん飯塚さんどこ行ってんのって、いやこれ素晴らしい先生がいるって、俺も連れてけって、お茶碗いっぱいになっちゃって、この軒出したんだよ、そのお茶碗のね縁側見たくそこに座らせたらまたいっぱいになっちゃって、出したっていうのは、作ったんだよね、ないあの家をちょっと造作して我々でね、もちろんみんな経営者だから建築会社もいるし、お前作れとかお金はこうしようとか、またいっぱいになっちゃって、今度庭に座らせたらアリなんか来るんだよ、庭で座ってると、じゃあしょうがないから裏山に道場を作るんで道場を作ったんです。経営前研究会の最初の道場はそれで、で会場を出して何千万も集めたんです、建築費を。
へ
え、我々はそういう道場を作るから協力してくださいってことだな、まあ、いろんなね著名人が協力してくれましたよ、それが経前研究会の走りなんだよ。だ私が追っかけ弟子で始まって、でその時全哲学研究所とかいろんな先生はそっちの方やったんだ、私が経営禅で行くと、その当時非難されましたよ、禅と経営は違うもんだとか、宗教と経営をくっつけて、今でこそさ、私は日本で初めて経営と禅とベタブリッジかけた男だから、今でこそ全然違和感ない、新聞社でも何でも取材に行きますよね、禅と経営の話は、だけどそうだな40年前だから早すぎてみんないろいろありましたよね、それが始まり、だからまさにね、この自然を教えてくれたんじゃないかな、
そうですよね、その
自然を見る心、一番びっくりしたのはね、昔、昔はテープレコーダー、今 CD に厄介だけど、対話集、先生と対話したのをね、ダイヤモンド社で録音して、1万円ぐらいで売ったんだよな、結構売れたんですけど、その代わりギャラもらって、もういつもギャラもらうと半分取っときなよなんつって 飲み行くんですよ。で新橋のとこ飲み行ったら町で歩いたらずっと先生立ち止まっちゃって、
はい、
何やってんだろう、夕日見てんですよ。ねえ、リクルートの上のビルに夕日の大きいのが出る。で止まって見てんのよ。他の人は全部下向いて歩いてる、忙しいような顔して。あんな雑草のね、会社終わって混んでるとこで一人でピッと言うみたい。それがまあ雑草らしいな。
そうですね、
その方とその先生と世界中の夢見ましたよ。マニラ湾だとか、ワイキキだとか、ロサンゼルスだとか。やっぱ世界中に夕日があるんだよ。
そうです、
ね、満面なくね、あるんだよ。その感覚っていうのは、まさにね、これ春は花でいいんです、その気持ちね、冬は雪が涼しいんだよと。当たり前のことが毎日出てる夕日一つ現代人は見てないんだよ。朝日でもいいけどね、朝日はちょっとギラギラしてる。夕日のが心がね、
はい、
収まって。私は先生譲りで夕日のが好きですね。夕日の時に屋外でも中でも座禅すると本当に気持ちもついていいですね。はい、
あれですよね、こうどこか特別なところに行かなくても本当に近くにすごく素晴らしい光景って広がってるのに、なかなか見落としちゃうんですよね。
今日も夕日ありますよ。見てる人が何人いるかだよ。みんな忙殺されてるの。
本当ですね。
でどうでもいいことに悩んだりな、そういう前回人間関係って話だ、そんなものよか夕日見てればすっきりしちゃって、くだらないだろう、そんな細かいこと、
はい、
だから私はそういうことであんまり相手のことも怒らないしね、それぞれいろんな失敗しながら成長するんですから、いろんな経験が大事じゃないかな。
そうですね、
悩むときは悩んでもいいんだよ、人間関係で。そうすると悩んでもくだらないって分かるんだよ。
本当ですね、
いつも中途半端で逃げてると分かんないの。だ悩んでみな、そうしたら胃が痛くなって調子が悪くなって、それで何にも解決しないから、そういうことが分かってくるとルンルン気分のがいいなと、このようにな、人間というのは苦しむために生まれてきたんじゃないんだよ、楽しく人の役に立つために生まれてきてんだよ。だから楽しくしなきゃ損だよ。
そうですね、
みんな苦しんでる。なぜ苦しむか、自分の自我ですよ。自我を前に進めるから苦しむんです。そんなもんどうでもいいことなんだ。
なんかこうあえて苦しんでるような方も多いかもしれないですね。そう
だから空回りって言うんですけどね、ほとんど人生のうちの 70%80% 空回りして
悩まなくてもいいことで悩んでるかもしれないですね。
楽しく生きればいいの、疲れたら寝て、
はい、
元気になったら仕事して、お腹空いたら食べて、楽しく生きればいいんだよ。好きなことをやって。
そうですね、
あれですよ、日本は法治国家だからね、何やってもいいの。警察に違反するようなことはしちゃいけない、ね、捕まっちゃダメだよ。だけどその間ならば自分の生き様はいろんな法律以内で生きればいいんです。人の目なんか気にしてることはないの、
そういうようなことがやっぱり悩みにつながって、
そう
自然一つ見られないぐらい忙殺されてしまってっていうことになりますね。
やっぱりね、悩んだら、僕は随分考えるときね、その経営の悩みですよ、経営指導の悩みは随分皇居の周り歩きましたよ昔。そっと人間というのは歩いたり行動していて自然と触れてると自然に解決するのな、
はい、
あそっかとかね、なんでこんなくだらないことに時間かけたのかなとか、すっと本質が見えてくる、やっぱり自然とか歩くとか夕日見るとか、非常にいいんじゃないかな。
そうですね、
それで人生自身が豊かになって、また判断基準っていうのだけど、それがぶれなくなる、
はい、
それが大事だよね。
そうですね、はい、さあこの番組では皆様からのご質問お待ちしております。 経営禅研究会で検索をしていただき、お問い合わせのページからぜひご投稿ください。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営禅研究会の提供でお送りいたしました。